それでは聖書朗読いたします。マタイの福音書5章の1節から11、新約聖書の5ページお読みいたします。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人は地を相続するからです。義に飢え渇いている者は幸いです。その人は満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人は神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口存言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。それでは八つの恵みという題名で田辺さんに、メッセージしていただきます。
はい、先週に引き続き同じ箇所からです。まあ、先週のですね、前編のまとめからちょっと話させてください。先週も言いましたけれども、3節から11節まで、10節までですね、3節から10節まで8つの項目について、イエス様は幸いというふうに言っています。日本語でのね、幸いという言葉の意味と同じ字を使ってはいますけれども、幸せという言葉の意味の違いを、先週は考えました。共に考えました。この聖書箇所で幸いと訳されているギリシャ語のマカリオスという言葉は、本来神々における不安、労働、死ぬことのない、これ以上もないという幸せの状態という意味ですね。英語に訳するとハッピーとか、あともう一つ blessed、blessed という言葉にもなります。日本語の聖書はこの言葉が幸いと訳されているんですけれども、幸せまたは恵まれているという方が近いんじゃないかという解釈もあります。幸せという語源はね、先週説明しましたけれども、死、仕事の死に合わせるというのがよく書かれたみたいで、巡り合わせがいい、幸せがいい、幸せが悪い、巡り合わせがいい、巡り合わせが悪いという使い方がされてたのが、ポジティブな方だけ取られて、いい方だけが残って、幸せなという言い方だけは残ったようです。まあ、今もですね、我々から見て今頃の若い連中は言葉遣いが変なって考えることが多いんですけども、おそらくこの時も、幸せがいい、幸せが悪いっていう言い方をしてたのに、なんかそれも幸せっていう感じで安っぽい言い方に聞こえてた時代があったのかもしれません。まあ、そんな感じで言葉ってのは生きてるんで、我々が使ってる今の言葉も、昔の人たちがもしかしたら最近の若い連中は言葉の使い方おかしいなと思いながら発展したというか変化していったものなのかもしれません。はい、で 先週言ったことの、8つのうちの最初の4つをですね、もう一回軽くな、まとめたいんですけれども、まず3節の心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです。日本語でいう心の貧しいというのはちょっとネガティブな意味が多いですけれども、それとはちょっと意味が違って、ある人はですね、この言葉をもとに、このギリシャ語のもともとの言葉を、もとにですね、この箇所を望みもなく心細い人というふうに訳しています。神様はすべての人々を愛していらっしゃいますが、自分の力だけで生きていこうとする人たちよりも、弱さを認めることができる人たちの方が、または砕かれた人、心を砕かれた人たちの方が神様の愛を感じることができるのではないかということですね。で、4節の悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからです。 ここで悲しむと訳されているギリシャ語は具体的には誰かの死を悲しんでいるという意味だそうです。そして慰めると訳されているギリシャ語はもともとそばに招き寄せるという意味だそうです。決して癒されてですね、全てが平気という意味だとは限りません。この2つを合わせると誰かと別れて死んでいるような人だからこそイエス様は寄り添って共に悲しんでくださる、という意味にも取られるんではないでしょうか。で、5節、柔和なものは幸いです、その人は地を相続するからです。ヘブライ語だとここで柔和と訳されている言葉と3節の貧しいという言葉が同じ語源に遡るということだそうです。決して日本語で一般に言う柔和という柔らかい人、争いを好まないおとなしい人という意味だけではなくて、ある圧力とか攻撃にやられても仕返しができないほどおとなしくて弱々しい、または気力のない人というふうな方が近い訳だそうです。3節で、弱い者こそ神の愛を感じることができる。で、5節がそういう気の弱い人、柔らかい人が神様から財産の相続をしていただくということになると思うんですけれども、その中でね、神様から与えられるもの、財産、の最も大きな財産が愛だとしたら、3節と5節は同じような意味になるということです。6節の銀に飢え乾いているものは幸いです、その人は満ち足りるからです。銀に飢え乾くというのを一般の日本人が聞けばモラル的なものを感じるかもしれませんけれども、義と訳されているギリシャ語は実際に神様の御心を行うことというふうに訳されるそうです。義に飢え乾いているものというのは神様の御心、または神様からの恵みを求めている人だという理解ができるんじゃないでしょうか。そういうものを求める人は満たされるという理解でいいのかもしれません。そういうわけで先週、読んだ3節から6節までがこんな感じで、なんか弱々しそうな人のことについて書かれてるんですけれども、続きの7節から10節、8つのうちの残りの4つはですね、強さというか、または何らかの圧力をバネにして返すかのような、そういう印象があるわけですね。つまり3節から6節に書かれているような人に対して、そういう人たちに対してどうあるべきかっていうのが7節から10節に書かれてるんじゃないでしょうか。じゃあ7節いきますね。憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるからです。日本のキリスト教会とか日本人の教会では憐れみっていう言葉をよく使いますけど、どうなんでしょう、一般の日本語の会話で使われるんでしょうかね、憐れみっていうのは。言葉はありますけど、普段の会話の中で。情けをかけるっていうかね、その情けっていう言葉をよく使うと思うんですけども、あと、ちょっと仏教用語になるんですけど、慈悲とかね、相手に対して、情けを持つというか、かけるというふうな、そういう言い方もあんまり会話の中ではしないかもしれません。憐れみっていうのはそういうことですよね。困ってる人がいたらかわいそうだなと思うこと、思えること、そういうことかなと思います。3週間前ですね、私は黙認という題でメッセージを取り継がせていただきました。私たちにはですね、世の中の多くの問題について自分には関係ないと見て見ぬふりをする風潮がよくあると思います。教会の中でもあるんじゃないでしょうか。これは自分の担当ではない、あの人の祈祷課題が私にはよくわからない、いろんな言い訳をつけて他人と関わらないということ、世の中たくさんあると思います。ドイツのですね、神学者でマルティン・ニーメラーという牧師がいたそうです。この人はヒトラーのナチですね、ナチス反対運動でも知られていたそうです。彼の書いた詩があるんですね。いくつ書いたのか知りませんけども、有名な詩をたまたま私が英語で知ってたんですけれども、もしかしたら、本当有名なんでね、英語とか日本語で皆さんの中にも目にされた方もいらっしゃるかもしれません。もともとドイツ語で書かれたんですが、私はもちろんドイツ語知らないんで英語でしか知らないんですけど、英語でのタイトルは First They Came っていう、まず彼らがやってきた、そういうタイトルになってます。 First They Came、何をしに来たかというと、ナチのことですからね、攻撃しに来たわけです。 日本語では彼らが最初共産主義者を攻撃した時という長ったらしい題がついてますけれども、このニーメラーという牧師もですね、1984年まで生きてたんで、まあ、いろんなバージョンがあるそうです。この詩にもオリジナルから少し変わってたバージョンですね、いろんなバージョンがあるんですけれども、私が英語で知っているものが最も有名だそうです。で、まあ、ちょっとそれをお読みしますけれども、ここで言う they 彼らというのは当然ナチスのことですね。それを頭に置いてお聞きいただければと思います。 First they came for the socialistsAnd I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists. And I did not speak out because I was not a trade unionist. Unionist. 単数形ですね。すみません。Then they came for Jews. Then they came for the Jews. And I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for me. And there was no one left for, and there was no one leftTo speak for me という、まあ、英語での詩なんですが、日本語にするとこんな感じですね。最初彼らが社会主義者を攻撃しに来た時、私は声を上げなかった。私は社会主義者ではなかったからだ。彼らが労働組合員たちを攻撃しに来た時、私は声を上げなかった。私は労働組合員ではなかったからだ。彼らがユダヤ人たちを攻撃しに来た時、私は声を上げなかった。私はユダヤ人ではなかったからだ。そして彼らが私を攻撃しに来たとき、私のために声を上げる者は誰一人残っていなかった。という、すごい現実的な詩なんですけれども、問題を抱えている人たちを憐れむというのは、実はですね、自分自身にある程度余裕がないとできないことなんですね。ですが、それと同時に、もしも自分の生活に余裕があって安定していると、多くの人たちが持つ問題っていうのを忘れがちになります。そういうことに鈍感、無関心になるわけです。さっきも言った自分には関係ないやという、そういうノリになるんですね。でも今日のこの7節、憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるからです、というのと、このニーメラという牧師の書いた詩っていうのはすごい、強い、つながりがあるような気がするんですね。自分には関係ないとそっぽ向いて向き続けると、自分が問題に面したときに誰も助けてくれなかったという、その反対のことをイエス様はおっしゃってるんですね。憐れみ深い人は憐れみを受けると。決して憐れみを受けるたびに憐れみを注ぐんじゃないんですけれども、やっぱりここでいつも言うように神様から愛されてて、その愛を周りの人たちに、振りまこうとしてるかどうかということになると思います。この7節でイエス様は人々に対して愛を持って思いやるということを教えてらっしゃるんだと思うんですね。で、8節に行きますけれども、心の清いものは幸いです、その人は神を見るからです。ここで、まあ、心の清いというと、また日本語で言うとなんかすごい、いい人みたいに感じますよね。で、この心の清いというふうに訳されているギリシャ語は、もともと単にですね、汚れていない、汚れていない、クリーンですね、きれいという意味しかないそうです。その上ですね、この時代はユダヤ教の時代ですね。ユダヤ教の時代で今ユダヤ教ねえのかよって話ですけれども、まあ、イエス様はやっぱりユダヤ教の中の観点で話してらっしゃると思うんですけれども、要するに律法に反してないとか、そういうことにもつながるかと思います。でよく律法の中で汚れてるというふうな表現するときに思い出すのは、病気をしてない状態とかですね、あと食べ物、豚とかエビとかホタテの全部ユダヤ教では禁止ですよね。汚れているからという教わってるわけですね。そうおっしゃるイエス様ですが、まあ、そのここでクリーンだと、汚れてない汚れてないという言葉を使ったと言われるイエス様ですけれども、イエス様ご自身の行動とか言動を振り返るときにですね、そういうさっき言った食べ物とか全部含めて、全部すべてですね、神様によって作られたものだから汚れているはずがないというふうに言い切って、周りの人たちをですね、驚かしたりすることもあったわけです。またはですね、ユダヤ人の習慣で食べる前には食前には必ず手を洗うというのがあったんですが、それをせずにイエス様と弟子たちは手を洗わずに何かを、ね、むしゃくしゃ食べ始めたという聖書箇所があります。そんなことをやって人々をドン引きさせたわけです。ドン引きっていうのは死語なんでしょうか、ちょっと分からないですけど、引きまくることですね。顰蹙を買っちゃったわけです、イエス様は。ですから、そういうことから、ここで言う清いというのは、 まさに日本語聖書にあるように心の清いということになるわけですね。英語でも訳によると clean in heart という言い方してあったと思うんですけれども、訳によって違うかもしれませんが、 heart 心っていうのがついてくると思います。人に親切にするときとかね、何か良い行動を起こすときにも、その人の心の底が汚れてないという、そういうことです。神様は行動ではなくて、まあ、もちろん行動も見られますけれども、その人の心がどうであるかというのを見てくださるということですね。次、平和を作るものは幸いです。これ9節ですね。平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。ここでね、平和を作るものというふうに訳されているギリシャ語は、英語に訳してもそのままピースメーカーです。ですが、ここでいう平和というのね、この平和というのは単に戦争とか争いをしないというわけではなく、それだけではなくて、神様の御心に従うことで得る心の安らぎ、要するに平安という意味にもなるそうなんですね。巫女であるイエス様ご自身が Prince of Peace、 平和の君と呼ばれていたということも、我々は忘れてはいけないんですが、ここでイエス様はあくまで人々について語っていらっしゃるわけです。私の方で読みますので開かなくていいんですけれども、ヨハネの福音書の13章34-35にイエス様が最後のね、弟子たちに対する言葉の一つとしておっしゃっている部分があるんですけれども、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。愛し合いなさい。もしもあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。ここですね、最後のところ、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、我々が弟子たちが愛し合ってるならですね、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。これはもう究極の証ですよね。人々が愛し合うことによって、周りの人たちが、あ、これはイエス様の弟子ではないかというふうに感じる、もう究極の証だと思います。そこと、近いかなと思います。この9節は、平和を作るものは幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです。平和を作る、争いとかそういうものをやめさせるだけではなくて、平安をもたらす、人々の心に本当の安らぎ、神様の御心にかなう安らぎをもたらす人々、そういう人たちは神様の子供と呼ばれるということですね。はい、次ですけれども、10節、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。義というのはね、何度も言うように神様の基準という理解でいいかと思います。良しとされたというね。で、迫害というのはよくね、聖書にしょっちゅう出てきます。なんか迫害っていう言葉聞くと、害という言葉はちょっと強すぎてね、なんか殉教者、そのクリスチャンであるがために殺されたような、そういう最悪の状態を考えることがあるかもしれませんが、文字通りですね、追っかけ回されていじめられるということですね。必ずしも怪我をさされるとか殺されるというわけではない。そういうのも迫害ではありますけれども。ですから、ね、よく前誰かさんがね、家族に迫害されてますというふうに、バイブルスタディとか祈祷会の時によく言ってましたけれども、自分一人が家族の中でクリスチャンじゃない時に、ご主人とか奥さんに嫌味を言われるとかですね、そういうのもある種の迫害ではあるわけですね。で、さっきのこの義というのは、例えば正義感のような人々の主観によるものではなくて、神の基準なわけです。要するに、この神様の御心を求める人、神様の御心を求めている、それから神様の御心をみんなに伝える、そのためにいじめられている人、そのために嫌な思いをされている人は、幸いという、幸せなんだという。人間的な意味では幸せではないけれども、神様はそういう人たちに神様の御国を用意していらっしゃるということなんですね。だから、その迫害を受けているというのは本当、テンポラリーとか一時的なものであって、その後に待っている永遠の、なんて言うんだろう、神様と永遠に間に邪魔するものがない関係ですね。それを永遠に続けれるということは本当、 幸せだということですね。まあ、以上が8つなんですけれども、10節と先週読んだ3節と5節、3つとも神様の御国をいただいているような感じですよね。まあ、5節はちょっと地を相続する、土地、まあ、何、財産を相続するという意味でいいんだと思うんですけれども、要するに3節にも5節にも10節にも天の御国はその人のものだ、神様からその人は何か受け継ぐというような意味で書いてあります。まず最初の3節で終わりの10節にそういうことが書いてあって、イエス様はそれを強調していらっしゃるわけですね。しんどい思いをしている人たち、心を砕かれた人たち、またそういう人たちに対して何かをしてあげようとする人たち、そういう人たちのために神様の御国があるということをイエス様は強調していらっしゃるということですね。で、最後の11節なんですけれども、ここでゴロッと雰囲気が変わります。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。10節までは何々する人、何々される人、こんな人あんな人、特定の人間のことではなくて一般論のような言い方をしてますよね。誰かに対して言ってるというよりも、一般的なことですよね。ですが11節ではあなた方というふうに直接話してます。これはもちろん弟子たちとか、そこに集まっている人たちですね。イエス様の話を聞こうと集まっている人たち。ここで弟子たちが今後どうなるかという予言もしていると思います。イエス様はですね。聖書には書いてありませんけれども、前にも言いましたが、十二弟子の中で、まあ、ユダが首をつってその後に入ってきたマッティアという人いましたけれども、ユダを除いた十二人ですね。その中で普通に言ってたらおかしいけど、年取るまで生きてたのはヨハネだけだという伝説があります。他は全員殉教した。殉教というのはそのイエス様のことを伝えているがために殺されたという、ですからユダとヨハネ以外は全員そういう殺され方をしたという伝説が残ってますけれども、そういうのがもしも本当であればここで予言をしていらっしゃるのかもしれません。ですが我々の人生についてもどうでしょうか。先週の話も含めて、今日の聖書箇所を改めて考えてみたいんですけれども、何度も繰り返したようにですね、自分が謙遜になる、へりくだって神様を基準としての義を、神様の御心を本当に求めているかどうか、神様を基準としたその愛で私たちは困っている人たちに寄り添うことができているだろうか、神様の力とその約束を忘れて迫害を恐れてはいないだろうか。もしもこういうのができてない、もちろん 100% できる人間はいません。ですけどできてないということはやっぱり神様の愛を信じて信頼しきれてないということなんですよね。ですがその神様の愛を感じて信頼できるときに神様との関係が完成します。そしてその愛で周りの人たちとの良い関係がもたらされるわけです。そこでやっと良い巡り合わせが良い、つまり本当の幸せというのが与えられるんじゃないでしょうか。今日はでも先週も今週もね、8つの幸せではなくて8つの恵みというふうにタイトルをつけました。恵みというのは何でしょうか。本来与えられていない、または与えられるはずではないものが与えられているわけですね。それが恵みなわけです。誰かが言ってましたけどね、恵みという字は十字架を思うと書くんだよっていう、まあ確かにそうですよね。上に十という字があって、下に思うという字があって、それが恵みだという、ことなんですけれども、この8つのこと、または11節も含めて9つのことですね、ネガティブに聞こえます。本当に自分が損するような状態に聞こえるかもしれないけれども、でもそういうのを抜きにして神様を信頼して、神様の愛を感じて、その周りの人にも愛を持って接するとき、そういうときに与えられる幸せ、それこそが本当の恵みじゃないでしょうかと、そう思うわけです。では一言お祈りします。父なる神様、今回も先週に引き続きお話しさせていただきました。感謝します。本当我々は何度も言うように足りないものです。弱いものです。 証の時とか賛美の時とか主を愛しますとか言いますけれども、愛しきれてない存在ではあります。だからこそあなたの力が必要で、我々その弱さを認める時こそあなたの力が入ってくるわけです。どうかあなたの力を信じて、あなたの愛を信じて、あなたに信頼して歩んでいけるように、今後も、この群れを導いてください。今日来てない人何人かいます。来たくても来れない人もいます。今改めて、内藤さんのことを、お祈りします。しばらく時間が経ってます。どうかあなたが癒してくださいますように。人間的な意味ではどういう状況かは、部分的にしか見えませんけれども、どうか、あなたがいつも内藤さんとご家族と共にいてください。癒される日が来ますように。また県のことを思います。どういう気持ちか我々には想像できません。外が寒くなったら中も寒くなるんでしょうか、そういうことも分かりません。ですけど彼ともあなたが共にいてくださろうとしているのを本当に感謝いたします。ただ彼がそれを知りますように、どうかお願いします。こちらに残されているご家族とご家族のこともあなたが温かく包んでくださるようにお願いします。すべてに感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。